お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙6章5節から6節、11節から20節と7章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙6章の学びをしていますが、5節から6節。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には、兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。パウロはここで、あなた方クリスチャンが一般の法廷に行くとき、あなた方は自分たちの中には誰一人その問題を解決する能力のある人はいないのだと告白していることになるのだと言っているのです。さて、なぜクリスチャンは問題を処理したり、裁く能力を持っているのでしょうか。パウロは三つの例を挙げています。11節。あなた方の中のある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの御名と、私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。ここには、あなた方は現れとありますが、テトス三章の五節には、そのことがもっと詳しく書かれています。テトス三章の五節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と公正との洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちは生まれ変わり、主によって罪を洗っていただいたのです。私たちは神様の憐れみを経験したのですから、私たちも他の人に対して憐れみ深くなることができるはずです。ですから私たちは救われていない人よりも、主の憐れみを体験した人たちに自分を任せるべきなんです。またここには、聖なるものとされとありますが、コリント人への書簡の中では、聖化には二つの種類がありました。ここでは地位的な聖化、つまりキリストのうちにいることを意味していると思います。これはキリストが私たちの味方であり、すべての信者たちはキリストにある兄弟だということを意味します。もしもう一人のクリスチャンが私を裁くなら、私の兄弟たちの一人が私を裁いていることになります。あるとき小さな女の子が大きくてとても重たい赤ちゃんを抱っこして道を歩いていました。ある人がそれを見て彼女に尋ねました。お嬢ちゃん、その赤ちゃんは君には重すぎはしないかい？するとその女の子は答えました。そんなことないわ。この子は私の弟だもの。二人の間の関係が大きな違いをもたらします。兄弟は重すぎはしないのです。私はキリストにあり、私の兄弟もキリストのうちにあります。ですから私は自分の兄弟を進んで信頼すべきなのです。またここには、義と認められたのですとありますが、私の兄弟が裁判官になる能力があるという第三の理由は、私の罪が許されているように、 彼の罪もすでに許されているからです。私がそうであるように、彼も神様の御座の前に義であると宣言されたのです。ローマ人への手紙8章の33節にはこのように書かれています。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。またローマ4章の5節にもこのように書かれています。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。クリスチャンであるなら、このことを知っているはずです。ですから私たちはその人が他の誰よりも私自身のケースを上手に扱うことができると信頼することができるのです。第一コリント人への手紙6章に戻りますが、12節。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。信者ができることはいっぱいあります。でも、それが全部益になるわけではありません。そしてパウロはここに一つのことを例に挙げています。13節。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。肉はいつか滅ぼされます。私たちの腹もいつか滅ぼされます。私たちが何を食べるかには、クリスチャンの自由があります。それと対照的に、私たちの体は不貧困のために使われるべきではありません。私たちの体は主のものなんです。14節から15節。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。結婚をしないまま一緒に住んでいるカップルが一組、クリスチャンの奉仕に入りたいと話すために私のところに来たことがありました。彼らは結婚してはいませんでしたが、一緒に住んでいたのです。私は彼らに次のように言いました。結婚しなさい。彼らは尋ねました。どうしてですか？私は言いました。神様が命じ、そのようにすることを望んでおられるからです。君たちが進んでそうしたいと思うようになるまで、神様に奉仕することはできないよ。16節から19節。遊女と交われば、一つ体になることを知らないのですか？二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。不貧困の中に生きていて、キリストに仕えることはできません。残念なことに、公共の意見は一般的に不貧困な人物を受け入れます。でも神様は彼らをお受け入れにはなりません。19節から20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの体は聖霊の宮なのです。 私たちの体は神様のものなのですから、私たちは自分の体を簡易に使ってはならないのです。さて、第一コリント人への手紙七章の学びに入りますが、この章は結婚について考えます。第一コリント七章の一節。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。コリントの信者たちがこの問題についてパウロに手紙を書いたことは明らかです。私たちはその質問はわかりませんが、ここにはパウロの答えがあります。パウロはこのことに触れるために随分長い時間を取りました。本文に入る前に二つの前置きを扱っておきたいと思います。第一に質問が出てきます。パウロは結婚したことがあったのかという質問です。もしもパウロが結婚したことがなかったのなら、説明の中で彼はただ理論を立てているだけということになります。でもパウロはこれまでそのようなことはしませんでした。パウロはいつでもこれまで自分の経験から話してきました。ご自分がその人に書かせようとしているその主題について何一つ知らない人物を選ぶのは神様の御霊のやり方ではありません。第一コリント人への手紙七章の七節のパウロの言葉に基づいて、これまでパウロは結婚していなかったのではないかという推測がなされてきました。第一コリント人への手紙七章の七節にはこのように書かれています。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。もし私たちがパウロは結婚していなかったと推測するなら、私たちはその後に続く説を理論立てて説明しなければなりません。同じく第一コリント七章の八節。次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるなら、それが良いのです。パウロはここで二つのグループの人たちを例に挙げています。一つは結婚していない人たち、そしてもう一つはやもめです。彼は結婚していなかったか、あるいはやもめであったかのどちらかです。パウロのバックグラウンドと彼の人となりからすると、彼がずっと独身であったと信じるのは困難です。なぜならパウロはサンヘドリンのメンバーであり、当時サンヘドリンのメンバーになるには結婚していることがメンバーであることの条件の一つだったからです。またユダヤ人の若い男性は結婚することを強要されていました。ユダヤ教の規則であるミシュナには、男性が結婚するのは18歳でなければならないと書かれていました。イエブ・ハモスと呼ばれる解説書には、創世記5章の2節の解説として、妻を持たないユダヤ人は人とみなされないと書かれています。創世記5章の2節にはこのように書かれています。男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれた。以上のことからパウロがある時点までは結婚していたと結論することができると思います。ですから彼は疑いなく再婚しなかったやもめでした。9章の中には次のようにも書かれています。第一コリント9章の5節。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。パウロはここで次のように言っているのです。私は望むなら再婚することもできたのです。私には再婚することが許されています。でも私は単純な理由で再婚はしません。 人の女性に対して、神様が私に与えてくださったミニストリーのために、私について回るようにと求めたくはないからです。私は過去にパウロが彼の愛に報いてくれた善良な女性を愛したのだと確信しています。なぜなら彼はとても優しく結婚関係について語っているからです。例えばエペソ5章の25節にはこのように書かれています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。多くの解説者たちの立場は、パウロは結婚していたが、彼の妻は亡くなったというものです。彼は一度も彼女のことについては触れてはいませんが、彼がとても優しく結婚関係について語ることから、私は彼が結婚していたことがあると信じていますと、マギー博士は述べています。さて、第二の前置きは、質問ではなく声明です。私たちはあの時代のコリントのことを理解する必要があります。もし理解しなければ私たちはパウロが結婚している状態よりも独身の状態の方を称賛していると言及する罠に陥ってしまいます。彼が何を語っているかを知るためにはコリントの地域的な状況を理解しなければなりません。最初の二つの説にもう一度注目したいと思います。第一コリント人への手紙七章の一節から二節。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。古代コリントの町にはアフロディテの神殿がありました。この神殿はセックスが宗教でした。そこには千人の神殿売春婦たちがいました。その神殿では食べ物と酒とセックスを得ることができました。当時ギリシャ人たちは肉体の欲望を満足させることが大切だという異教的な考え方を持っていました。その考えはギリシャ人の二つの根本的な哲学から出ていました。ストア派哲学は基本的な欲望は否定されるべきだと言い、エピクロス派の哲学は基本的な欲望は完全に成就されるべきだと言いました。またローマ世界では妻は奴隷状態でした。妻は馬車馬のように働き、男性には普通複数の妻がいました。一人は台所を仕切り、もう一人はリビングを仕切り、もう一人は着るものを仕切りました。そしてセックスは二次的なものでした。なぜなら男性は見目麗しい女性たちが集められている神殿に登っていったからです。彼らはそこで豊穣の季節を祝いました。そして確かにそのようなことがこの町で続けられていたのです。今日でもまだパレスチナのベドウィンの間では同じことが行われています。彼らは数人の妻を持っています。それが彼らにとって実際的なことなのです。一人が羊の世話をし、もう一人は動き回るときに夫について行き、もう一人は彼らのテントとおそらく数本の果物の木のあるホームベースにとどまります。そこでは男性は最低三人の妻が必要だと考えられています。今パウロはこの堕落の中から結婚を高みに引き上げ、コリント人たちに彼らはこの町の人々のように生活すべきではないと言っています。すべての男性は一人の妻を持ち、 すべての女性は一人の夫を持つべきなのです。パウロは女性を異教の世界であるローマ帝国の奴隷の地位から引き上げ、男性の友としました。彼は女性をあるべき地位に回復したのです。彼がコリント人たちに手紙を書いたときには、パウロはエペソにおり、そこでもとんでもないディアナの神殿で同じようなことが行われていました。パウロはエペソ人たちに次のように書きました。エペソ5章の25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。パウロはまた同時に次のようにも言いました。同じく五章の二十二節。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。従うという言葉は応じるという意味です。妻たちは自分の夫に応じるべきなのです。妻は男性に応答するものです。そして男性は先導者です。男性が愛の表現を先導します。そして女性はそれを受けるものです。これはセックスに限ったことではありません。このことはカップルの精神的、霊的、心理的、そして肉体的なことをも含まれます。男性が先導者であり、女性は受領者なのです。神様は世の初めに男性と女性をそのように創造されました。神様は女性を協力者として男性にふさわしい、あるいは彼に一致する助け手として創造されました。第一コリント人への手紙7章に戻りますが、3節。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。夫は愛の先導者であり、妻はその愛に反応すべきなのです。4節。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。男性はあのアフロディトの神殿に走って行くべきではありません。それは罪です。愛とセックスとは家庭で行われるべきものです。彼がここで言っているのはまさにそういうことです。結婚の唯一の動機はセックスではなく愛です。私はパウロが善良で素晴らしい女性の愛を知っていたと確信していますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者たちの能力、結婚というテーマで第一コリント人への手紙6章5節から6節、11節から20節と7章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。